はい、それでは、ネヘミヤ記の7章を開いてください。ネヘミヤ記の7章を開いてください。今日は7章から9章までを学びます。でここでのテーマは立法の回復ですね。立法の回復です。ネヘミヤ記の後半部分に入ることになります。1章から6章までは、この城壁を再建するところでありましたが、7章からはその城壁が完成されて、その後で、このネヘミヤをはじめ彼らが何を行ったかについて書いてあります。そして今日のそのメッセージのテーマが立法の回復なんですけれども、彼らがまずはじめに行ったことが、この神様の言葉を読んでって、そして礼拝と祈りと、罪の告白をのために時間を割いていったわけなんですね。でそれをこう見ていきたいと思います。一節をご覧ください。城壁が再建され、私が扉を取り付けた時、門営と歌うたいとレビ人が任命されたとあります。城壁が再建された、52日かかったわけですね。で、エルルの月の25日に完成したと、この6章の15節に書いてます。まあ、前回ですね、この城壁ができたのが5月か6月ぐらいだとかって話したんですけども、ちょっとすいません、間違えましたね。このネヘミヤが、この王様に、この城壁、エルサレムに戻って城壁、この町を建て直したいということを言った、それがこの春の時なんですけども、そしてエルサレムに行く、そのペルシャのところからエルサレムに行く、その3ヶ月ぐらいの期間があったわけなんです。ですから50日かけて作ったこのエルルの月というのはこの9月になります。で、これが再建されて、で扉を取り付けた時とありますけれども、前回の学びの6章のところで1節に、私が城壁を建て直し、破り口が残されていないということが、この敵に聞こえたと。で、その時まで私はまだ門に扉を取り付けていなかったと書いてあります。あと扉を取り付けるだけになっていたんですね。で、それを取り付けようと思った時に、このネヘミヤ個人に対する抽象であるとか、本当にものすごい、こう、錯乱状態にさせるようなこの攻撃があったわけですね。で、ようやく扉を取り付けることができて、で、城壁が再建されました。完成したわけです。で、その時に、まず、初めに行ったことが、門営と、歌うたいと、レビ人を任命する。それを任命されたと書いてありますが、後でレビ人が活躍するところ出てきます。この、立法を解き明かしていくレビ人が出てきますね。あと、門営と歌うたいですが、こう城壁を、この、剣道式ならず、この、奉献するわけですよね。この神様に、こう、捧げていくデディケーションですね。で、これを、この、行うときに、この、歌うたいとかですね、この、いろいろ活躍していきますが、まず、まあ、彼らが任命されました。で、2節で、私は、兄弟、ハナニと、その、城の司、ハナヌヤとに、エルサレムを、収めるように、命じた。これは、ハナヌヤが誠実な人であり、多くの人に勝って神を恐れていたからである。とありますが、兄弟ハナニは、このネヘミヤ記の最初のところに出てきましたね。エルサレムから戻って、エルサレムのことをに気にかかっていたこのネヘミヤに、その現状を説明したのが、ハナニですね。肉の兄弟。この兄弟っていうのは、その信仰の兄弟じゃなくて、肉の兄弟のことですが。で、そして、このハナヌヤに、このエルサレムを治めると、ように命じた。その理由ですね。このハナヌヤが選ばれた理由が、誠実で、多くの人々に勝って、神を恐れていたからだ。聖書の中に出てくる、この治める人たち、その統治する人たちは、この条件で選ばれていきます。誠実で神を恐れている。まあ、誠実というのは、まあ、偽善がその反対語になるかと思いますけども、その、二心があってですね、ある時にこういうことを言って、ある時に違うことを行っていく。ではなく、 まあ、心を一つにしてこの物事を行っていくわけですね。そして神を恐れるというのは悪から離れるということです。誰が見ていなくても咎められることがなかったとしても神が見ている、で神に対するその健全な恐れ賢みということで、この二つの条件をこの治める人が持って、いるというのがこの聖書に出てくるこの条件になってますね。例えば出エジプト記の18章で、イテロがですね、あのモーセの舅イテロが、このモーセが一人でこのイスラエルの民を裁いていた時にですね、それは良くないと言ってですね、その重荷を分担しなさいということを助言しました。でこう言ったんです。あなたはまた民全体の中から神を恐れる力のある人々、不正の利を憎む誠実な人々を見つけ出し、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の上に立てなければなりません。同じように、神を恐れて、力のある、不正の利を憎む誠実な人々です。で、私たちが求めるこの指導者というのも、こういう人たちでなければ、当然ながらいけないわけなんですね。政治の中でも、また教会の中でさえですね、まあ、この私たちが、この違うようなこの指導者像というのを持ってしまいますね。とてもこうパフォーマンスに長けているというか、こう話すのがうまいとかですね、こう私たちのこのこう心情にこう訴えるのが上手な人とか、まあ、今流行ってますけれども、例えば、まあ、どこかの国の首相はですね、映画俳優とか監督に会ったりして、その、まあ、統治をしていくのを非常に長けている、その人の心をこう取っていくのは非常に長けているわけですけれども、そういう人では聖書の中ではないです。神様を恐れる人、そして誠実な人です。で彼らが治めていくわけですが、3節でネヘミヤが2人に言いました。太陽が高く昇って暑くなる前にエルサレムの門を開けてはならない。そして住民が警備に立っている間に門を閉じ、かんぬきを差しなさい。エルサレムの住民のうちからそれぞれの見張り所と自分の家の前に見張りを立てなさい。ネヘミヤは警戒していました。あの敵からの攻撃がまだこの、まあ、十分に起こり得るということで、この門を十分に警備しなさいと、かなり長い時間ですね、高く登って暑くなる前にエルサレムの門、だからもう昼ぐらいからですね、もう開けて、そして、もう住民が警備に立っている間、だからもう本当非常に短い間にしかこの開けていないということですけれども、このようにしっかりと門を警備してなさいと。で4節、この町は広々としていて大きかったが、そのうちの住民は少なく、家もまだ十分に建てられていなかった。少なかったんですね。あの城壁を建てるときに、その自分の家の壁も使ってですね、建てていったという箇所が、この三章のところに出て、いましたが、その住んでいた人たちがいます。でも少なかったんですね。でそれでネヘミヤは、この本当に、ユダヤ人の人たちをこの中に住まわせるためにですね、この行動していきます。あとで今日学ばないんですけど、次回の学びの中でその住民、このまあ選ばれて住んでいるこの住民がこの列挙されているわけですけれども、まずこのネヘミヤはその系図ですね、本当にユダヤ人なのかどうかで、どういうそのことを証明するためのこの系図をこう発見していく、この見つけていくことになります。5節をご覧ください。私の神は私の心を動かして、私が主だった人々や代表者たちや民衆を集めて彼らの系図を記載するようにされた。私は最初に登ってきた人々の系図を発見し、その中に次のように書かれているのを見つけたと。で、見つけたのが、この最初の系図です。実は、ね、絵面記の、2章ですね、二章のところに出てくるこの系図と同じ系図が、この七節以降に出てきます。これを見つけました。あのペルシアの王、クロスがですね、 お触れを出して、で、ゼルバベル、総督ゼルバベルが筆頭となって、この神殿再建に携わった時のその系図を、この見つけたわけなんですね。で、この時に、ネヘミヤがですね、これちゃんと神様が自分の心を動かしたんだということを言ってます。そしてこれを記載するようにされたと、神様がしたんだと、私がこのようにしなさいということを命じた、このネヘミヤ自分がこれをしなさいというふうに明確に命じたわけなんだけど、これはもう神様がそうさせたんだと、こうはっきりと言っています。で、このネヘミヤ記を通してですね、この特に指導に当たっている人、いろいろな決断をしていき、意思決定をしていかなければいけないわけなんですけど、その意思を持って何かを決めていく、自分で決めていくのに神様の導きがあるんだ。神様が全てを導いてくださってるんだ。自分が決めて計画しているように見えるけれど、実は神様が計画を実現してくださっているんだ。神様が行ってくださっていることなんだということを、この勉強しています。勉強していくことができます。で、私たちはとかくですね、その何か感じたとかですね、こう状況がなんか流れがこのようになってきたとか、そういうものを神様の導きと認めることが多いです。で、そういうことがたくさんあります。聖書の中にもたくさん出てきます。その状況がこの流れが変わっていくとかですね、いろいろと、このあるし、あとこの感情というか平安が与えられているとかですね、とっても重要な要素なんですが、このように志の中に神様の働き、意思決定の中に神様の働きがあることを、まあ、認めていく必要がありますね。まあ、例えば結婚式はその典型です。神様の前で結婚するわけですよね。で、後でですね、この人と間違った人と結婚したんじゃないかっていう感情が出てきてもおかしくないですよね。感情っていうのはいろいろと動きます。じゃあ、いや実は神様はこの人と結婚するようには導かれてなかったのかというのは全く逆なんです。これは悪魔のささやきにしか他なりません。感情を使って神様が、あ、神様じゃなくて悪魔が、その、神様がして定められた、結ばれたその結婚を潰そうとしていっているわけなんですよね。これはもう本当に明らかに、神様の前で決めた、自分で決めた、選んだわけで、実はこれで神様がそのようにしてくださったんだということなんですね。そして、このように意思決定をして、この次から、経図が書かれてますが、バビロンの王ネブカデネザルが引いていた星の民で、その星の目から解かれて登り、エルサレムとユダに戻り、めいめい自分の町に戻ったこの州の人々は次の通りであると。で、ゼルバビルと一緒に帰ってきたものはと言って、先ほど言った通りですね。で、ヨシュア大祭司ですね。ネヘミヤ、アザリア、ナムヤとこと書いてあります。で、次に7節の後半とからイスラエルの民の人数は次の通りであると。このそれぞれの氏族の人数が書かれてまして、まあ、あるところではこの町に従った人数ですね、例えば、26節からですね、ベツレムとネトファの人々188名とか、ここにこの町の人々、またこの氏族ですね、人数が書かれています。そして39節から祭司の氏族の人数が書かれています。で、レビ人です。レビ人が43節からですね。で、歌うたいがいて、門営がいて、で、宮に使えるしもべたちが書かれていて、57節はですね、そのレビ人とかではないんですけれども、ソロモンの時代にしもべとして、この働いていた人たちの子孫がいるわけですね。で、それが書かれていて、で、61節からはですね、祭司である、祭司の子孫だと言ってるんですけども、証明できない人たちのことが書いてあるんです。その、祭司だけではないですね。その一般のイスラエルの人もいますけれども、祭司もいてですね。そして、その、系図探し見たが見つからなかったから、祭職を果たす資格がないものとされたと64節に書いてあります。で、祭司の務めを行うことはできないと、65節で、 この総督が命じたと書いてありますね。これも記録、その記録の中に書いてあるわけですね。で、全集団の合計が 42,360 名であったと。で、ここの人数なんですが、この本当に少しずつですね、さっきもこの書かれていた士族の人数もそうなんですが、具体的に、ずれていってます。これは写本を、この元々の系図からの写本が、ちょっとこうミスがあったのかもしれませんし、あるいは、この、あえてこれをですね、この変えた何らかの理由があったのかもしれませんが、まあ、そこら辺は、わかりません。まあ、ということで、この系図の人数が書いてありまして、次にこの、神殿の時にそれを奉献した、この、捧げたですね、お金について書いてありますね。69節から一族の頭の何人かは工事のために捧げ物をした。総督は資金のために1万ダリク、850、祭司の長く530を捧げ、また一族の頭の者は工事の資金のために金2万ダリク、銀2200ミナを捧げたと。で、他にもこの捧げてますが、で、これ終わった後に、72節で祭司レビ人、門へ歌を歌い、民なる者たち、宮に仕えるしもべたち及びすべてのイスラエル人は、自分たちの元の町々に住み着いたと。町々に住み着きました。で、ここまでがこの記録なんですけれども、次からですね、この記録を書いた後に、このネヘミヤがこの記した後に、イスラエル人は72節の後半ですね、自分たちの町々にいたが、第7の月が近づくと、民は一斉に水の門の前の広場に集まってきたと。この第7の月なんですが、秋の9月の終わりぐらいですね。だから先ほど言ったように、この城壁の再建が9月に再建し、この終わったわけですけれども。その、ちょっとしてから、この第7の月の時に、このみんなで、この集まって、来ました。水の門。このネヘミヤ記のですね、城壁の地図っていうのが、この大きな聖書の、この、中ぐらいの聖書と大きな聖書、どちらにもこのついてますけれども、この後ろの方にこの地図載ってますね。それを見ていただければ、この水の門が出てきますが、そこに集まってきました。そして主が、イスラエルに命じたモーセの立法の書を持ってくるように、学者エズラに願ったと、あります。エズラが出てきました。これネヘミヤ記なんですけど、エズラが出てきます。理由は、エズラがエルサレムに行ってからまだ14年ぐらいしか経ってません。エズラがエルサレムに来たのが紀元前の458年で、ネヘミヤがエルサレムに来たのが紀元前の444年。5年ですかね。5年。14年しか経ってないんですね。で、エズラが、この神、エルサレムに来たその主な理由は、神様の律法をですね、イスラエルのためにこの教えること、また、まあ、神殿のこの、をもっとこう飾りをつけるためにこう材料を持ってってですね、金銀を持ってって、で、それだけじゃなくて神様の律法をイスラエルのために教えることだったんですね。けれども、エルサレムに到着したらですね、なんと、その、外国の人たちと結婚し、その代表者たち、偉い人たちまでがですね、この、その外国人と婚姻関係に入っていたことが発覚してですね、もう彼は呆然として顔の色が失せたと、血の気が失せた、という出来事が載っていて、それで、もうどうすればいいかわからないような感じで、本当に神様の前で祈っている時にですね、ある人が、この外国の妻とその子供を切り離せばいいと、もうあまりにも過酷な決断ですけれども、ひどい決断ですが、でも、この、もう差し迫った状況の中でしなければいけない決断だったわけですね。で、これを行ったことが、このエズラ記の最後の方に書いてあります。で、まあ、14年の間、おそらくは、このエズラがですね、立法をしている働きを続けていたんでしょうね。そして、イスラエルの民の方から、この立法を求めていく、神様の立法を求めていく思いが強く起こされていったように思われますね。だから、この、第7の月の1日、この時にイスラエル人の方からですね、この願って、学者のエズラに願ってですね、律法を持ってきてほしいというふうに言ってるわけなんですね。で、ちなみにこの第7の月というのは、レビ記の23章を見ますと、例祭がこの目白同士である月です。 1日にラッパを吹き鳴らす日ですね。10日が食材の日、読む気プールです。で15日に狩猟の祭りがあります。でこれが第7の第1日なんですが、これラッパを吹き鳴らすこの日ですね。この時にこの彼らは集まってきました。素晴らしいですよ。今から読んでいくこの彼らがですね、この律法をずっと聞いている時間とか見るともう考えられない長い時間を聞いていくわけなんですけども、これを彼らの方から、このエズラに求めていった、もう主体的に自分たちで神様の言葉を求めていくわけですね。神様の御霊が力強く今ここで働いているわけなんです。で2節をご覧ください。そこで第7の月の1日目に祭司エズラは男も女もすべて聞いて理解できる人たちからなる集団の前に律法を持ってきて、水の門の前の広場で夜明けから真昼まで男や女で理解できる人たちの前でこれを朗読した。民は皆律法の書に耳を傾けたと。理解できる人たちからなる集団とありますから、小学校、中学校のぐらいの国語力を持っている人たちですね。その律法を聞いてもその言葉がわかるぐらいの年齢の人たちがみんな集まって、夜明けから真昼ですよ。6時ぐらい。朝の6時とかですね。そのくらいから真昼12時ぐらいまで。みんな集まって、律法の書に耳を傾けていました。ものすごく長い時間なんですけども、神様の御言葉をそれだけ、律法をそれだけ慕い求めて、聞きたいと強く願って、それを聞いているから、ちょうどなんか冷たい飲み物をですね、もう飲み干すようにですね、ずーっとそれを吸収していっていたわけなんですね。それだけ神様の御言葉を慕い求めていたわけなんです。ペテロも言ってますよね。生まれたばかりの血の身子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためですと言ってるわけです。これが本当に神様の御霊が働かれている時の特徴ですね。そうではなくて、なんかエンターテインメントのようにですね、この礼拝をしてしまう傾向を多かれ少なかれ、まあ、どのところの教会にもあるわけですね。例えば、1時間の礼拝で長すぎるとかですね、説教が30分は長すぎるとかですね、受動的なんですよ。礼拝というのは本当にアクティブなもの、この自分が関わっていく能動的なものです。それを、この彼らは行っていたわけですね。要説、学者エズラはこのために作られた木の台の上に立った。彼のそばには右手にマティテア、シェマ、アルヤ、ウリヤ、ヒルキア、マーセアが立ち、左手にペダヤ、ミシャエル、マルキア、ハシュム、ハシュバダーナ、ゼカリア、メシュラムが立ったと。学者エズラですね。この律法の学者エズラがですね、この木の台の上に立ってですね、他の人の前で見えるために、この他の人たちがみんなエズラを見ることができるためにですね、そういう特別に作られたこの木の台があったわけですね。その、そばに、この祭司たちが立ってます。で、5節です。エズラはすべての民の面前で、その書を開いた。彼らはすべての民よりも高いところにいたからである。彼がそれを開くと民は皆立ち上がったとありますね。立ち上がってこの聞いていました。そしてなんで高いところにエズラがいるか。そして、開いた時に彼らが立ち上がったかというと、御言葉がこれから読まれてですね、その御言葉を聞いていくんだという本当にこの御言葉を尊ぶ姿勢を彼らは持っていたからなんですね。新しく信者になったばかりのテサロニケの人たちもですね、まあ、そのようなこの態度を持っていました。第一テサロニケの2章の13節のところに、あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実通り神の言葉として受け入れてくれたからです。 この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。信じているあなた方のうちに働いている、この御言葉を御言葉本当に高い地位に置いて、そしてそれを信じて受け入れるときに御言葉が私たちのうちに働くんだということですね。御言葉はそれだけ高い地位にあります。詩編の138編の2節に、その皆のすべてのすべてに勝ってあなたは王政を大いなるものとされましたとあります。新共同訳からの引用ですか。皆に勝って王政、つまり御言葉が大いなるものとされているんだということですね。でエズラが大いなる神主を褒めたたえると、民は皆手を挙げながらアーメンアーメンと答えてひざまずき、地にひれ伏して主を礼拝したとあります。本当に躍動的ですね。感情も伴いながら、この自分のこのボディーラングエッジっていうんですか、こうジェスチャーというか、この体が動きながらですね、彼らは主を礼拝していきました。でこういう感情的な反応をするっていうのは決して悪いことではないですね。もちろんこれをしなければいけないというわけでもないけれども、してはいけないということでは決してないということです。手を挙げる、これはですね、神様をですね、褒めたたいている姿ですね。主を褒めたたえると手を挙げた。で、アーメンアーメンって、その通りです。で、ひざまずいて死にひれ伏したというのは、もうこれ神様の前で畏敬を持って神様を王として、この、ひれ伏したわけなんですけれども。そして、御言葉を読んでいくというか聞いていきます。7節をご覧ください。ヨシュア、バニ、シェレベア、ヤミン、アクブ、シェベタイ、ホディア、マーセア、ケリタ、アザルヤ、エホ、ザバデ、ハナン、ペラヤなど、レビ人たちは民に立法を解き明かした。その間民はそこに立っていた。立ってたんですね。今は座ってますけれども。昔は立ってました。まあ、教派によってです。例えば、ギリシャ正教とかですね、この礼拝の間立ってるというふうに。この聞いたことがありますけれども、こう立って、そしてこの聞いてました。そして立法を解き明かしていたのはこのレビ人たちです。で、具体的にどのように行ったか8節に書いてあります。彼らが神の立法の書をはっきりと読んで説明したので、民は読まれたことを理解した。で、これですね、口語訳を見ますとこう書いてあります。彼らはその書、すなわち神の立法を明瞭に読み、その意味を解き明かして、その読むところを悟らせたと書いてあるんですね。これがですね、聖書を教える定義って言ってもいいかもしれません。一つ目に、神の律法を明瞭に読んでいくということですね。もうこの印刷された神様の言葉があるんだから、この言葉はまあ別にこの人々が集まっている時に、礼拝の時に、まあそんなたくさん読まなくたって構わないじゃないか、説教の中だってもうこれ目の前にあるんだから大丈夫じゃないかと、これとんでもない話なんですね。御言葉をその通り、それを明瞭に読んでいくことそのものがですね、礼拝の時に非常に大事になってくるんです。ある説教者がどこかの教会に招かれました。でその説教者はですね、本当に御言葉をその中でものすごい数引用していくんですね。そのもちろんその、その決められた聖書の箇所があって、それを一節ずつこの教えていくんですけども、その教えていく中でもいろんなところを箇所をですね取って話していきます。でそのことを知っているその招いた主催者がですね、その説教者を招いた主催者が時間に限りがあるということを知っていた、限りがあるから、その聖書、多くの聖書箇所をですね、この引用しないでくれと、そしてこのポイントだけ話してくださいとこのお願いしたらしいんですね。でそうしたら説教者が言いました。あ、そうですかと。時間がないんですか。そうしたら、私はその自分の言葉を全部端折って聖書箇所と 引用聖句だけを読んでいきますって言ったんです。で、まあ、恥じたです。それでこの恥ずかしい思いになったんですよね、その主催者が。あ、すいません、じゃあ、容赦通りに話してくださいというふうにこう言ったらしいんですけれども、御言葉を聞いていくこと自体が とっても大事になります。で次に2つ目、意味を解き明かします。書かれてあるのは一体何なのかをこの知らせていく役目をするわけなんですね。自分が何を思っているのか、自分が何を感じているのかが重要ではないんです。神様が何を思っているのか、神様が何をお感じになっているのか、客観的にこのご自分の息吹によって書いてくださったこの聖書の言葉そのものをですね、解き明かしていけば、意味を明らかにしていけばですね、それで聞いている人たちが神様が何ておっしゃってるのかが分かってくる。聖霊様が働いてくださる。聖霊様が書いてくださった聖霊様が一人一人にその聖霊をうちに住まわせているその一人一人の信者に語ってくださるわけなんです。そして三つ目にその読むところを悟らせたと書いてあります。御霊が働かれるときにですね、このように神様が何ておっしゃってるのかが、こう、わかるように神様がしてくださいます。だから、御言葉を読むとき、御言葉を聞くときに私たちは、祈りを持って、祈ってですね、聞いていく必要があるわけですね。また、礼拝のときの賛美というのは、実は神様との交わりを持って、神様にその焦点を当てていく、神様が思ってる通り、神様が感じてる通り、神様をの御臨在を意識していくように導いていくそのことで、そして御言葉が語られるときに、私たちは神様が何をお考えになっているのか、完全なことは何なのか、良いことは何なのか、何が神様に受け入れられるかをわきまえ知っていくことができるようになっていくわけです。そうすると独りよがりの思いになることはありません。神様の思いに自分を合わせていくことができるようになるんですね。で、9節、総督であるネヘミヤと祭司であり学者であるエズラと民に解き明かすレビ人たちは民全部に向かっていった。今日はあなた方の神主のために聖別された日である。悲しんではならない、泣いてはならない。民が律法の言葉を聞いた時に皆泣いていたからである。なんで泣いていたかわかりますか？自分の民がいかに、その先祖たちですね、いかに神様の御心にそぐわないことを行ってきたかを悟ったからですね。御言葉を通して、この聖霊を通して、聖霊によってですね、この悲しんだわけなんです。クリスチャンは喜ばなければいけない、笑わなければいけない、悲しい顔して言ってはない、もちろん後で出てきます、喜ぶ、これが聖霊様の御であります。けれども、イエス様が言われました。笑う者は、もう幸いじゃないよ。今泣いている者が幸いだよ。悲しむ者が幸いだよ。心の貧しい者が幸いだよとイエス様は言われました。なぜですか？それは自分がいかに、罪人であるか。イザヤが言いましたね。私は本当に下はこの汚れていて、汚れた民の間に住んでいる。ああ、私はもうダメだと、神様の御臨在の前で彼がもうダメだってこう言ったんですね。災いだ。神様の前に立つときに、神様の御臨在が分かるときに、私たちはこのような嘆きというか、その、もうダメだというですね、もう自分がダメなんだということが分かるわけなんです。で、彼らはいかに自分たちが、また自分の先祖が神様の言われていることと全然違うことをしていたのかということを、御言葉が解き明かされることによって初めて悟ったわけなんです。この働きはとっても大事ですね。聖書は私たちがしていることを認めるために書かれているのではありません。むしろ、聖書は教えと、戒めと、教制と義の訓練のために有益である。これは第二手モデルの方に書いてありますね。戒めと、教制と義の訓練です。あなたが今間違ってるんだよということを教えるのがこの聖書、神様の言葉なんです。そして私たちがそれから神様の方向へと自分を変えていく。これが聖書がある、その目的なんですね。 だから彼らはまず泣きました。聖霊様が力強く今ここで働いてるんです。で10節でさらにネヘミヤは彼らに言って上等な肉を食べ、甘いブドウ酒を飲みなさい。何も用意できなかったものはご馳走を送ってやりなさい。これは貧しい人に対してってことですね。何も用意できなかったもので、今日は私たちの主のために聖別された日である。悲しんではならない。あなた方の力を主が喜ばれるからだ。これは本当は他の訳ではですね、主を喜ぶことはあなた方の力であるからだと書いてあります。罪に対して自分たちが本当にいかにとんでもないことをしたかっていうのを悲しんでいるわけですけれども、今は喜びなさいとこのネヘミヤはこの動かしてます。この励ましてますね。なんでかっていうとですね、悲しむ、先ほど話したその悲しみなさいとか泣きなさいという言葉は、そのいつも悲しんでる泣くということではなくて、悔い改めて、そして悔いのない救いに至る、そのために泣いてるわけです。第二コリントの7章の10節に、神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせる。で罪が許され、神様が罪を許してくださいます。永遠の命を与えてくださいます。でその喜びがあるわけですね。いつも私たちはその罪によって悲しみますけれども、その後に罪をして神様の憐れみを受け、その喜びの実をいつもこの結んでいく。だからクリスチャンは喜びがあるわけですね。平安があるわけです。そしてここで主を喜ぶことがあなた方の力なんだよ。私たちが主を喜ぶ必要が本当にあります。周りの状況、自分自身だけを見たら悲しくなり落胆し幸福感、これもうないですよ。いつも変わってますから。けれども主を喜ぶ時には確かな力が与えられますよね。主は変わらない方です。主はいつも素晴らしい方です。だからパウロがこう言いました。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れてますが、行き詰まることはありません。迫害されてますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもイエスの死をこの身にまとって、帯びてますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるために。どのようにもう窮しているように見えても、迫害されているように見えても、倒れているように見えても、そうじゃないんだよと。なんでかって言ったら、いつも確かな力が与えられているからですね。主を喜ぶことが私たちの力なんです。そして11節、レビ人たちも民全部を沈めながら言った。沈まりなさい。今日は神聖な日だから悲しんではならない。こうして民は皆生き、飲んだり食べたり、ご馳走を送ったりして大いに喜んだ。これは彼らが教えられたことを理解したからであると。喜びなさいですね。先ほど言ったように、この福音を理解したら、教えられたことを理解したらですね、喜びがあります。使徒の働きでこのピリポがサマリアの町で伝道してですね、それでこう書いてありますが、それでその町に大きな喜びが起こった。これが、この御言葉を聞いた後の、そして教えられたことを理解した後のこの身であります。でこのように反応しました。民は反応しました。で今度13節から見るのは、反応してるだけじゃないんですね。実際に行動に移す、つまり応答しています。反応と応答って違いますよ。反応は感情とか、その反応するわけですよね。で応答というのは、実際にもう行動にまで移して、目に見える形でこの行いによって示していくわけなんです。13節、2日目にですね、今までの話は1日ですよ。これ第7の月の1日で、次2日目に、そのすべての民の一族の頭たちと祭司たち、レビ人たちは律法の言葉をよく調べるために、学者エズラのところに集まってきたと。今度は調べる作業をしました。 先ほどは朗読して聞く作業ですね。今度は調べる作業です。これも大事ですね。ベリアにいるユダヤ人たちが非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べたとあります。受動的に御言葉を聞くのではなくて、自分の手で自分の目で御言葉を読んで追っていって、自分で何がこの書かれているかを発見する作業ですね。これとっても大事ですね。で、これを行いました。そしたらですね、14節。こうして彼らは主がモーセを通して命じた律法に、イスラエル人は第7の月の祭りの間、仮屋の中に住まわなければならないと書かれているのを見つけ出した。これを聞くと彼らは自分たちのすべての町々とエルサレムに次のようなお触れを出した。山へ、出て行き、オリーブ、野生のオリーブの木、ミルトス、ナツメヤシ、また枝の茂った木などの枝を取ってきて、書かれている通りに仮屋を作りなさいとありますね。で、これが仮屋の祭り、先ほど話しましたが、少し言及しましたが、イスラエルがアラノの旅を無事に終えて約束の地に入ることができたことをお祝いするこの祭りですね。このアラノで天幕に、まあ、テントの中に住んでたわけですけれども、仮の湯を、それが後で仮湯ですね、仮の祈りになるわけです。で、これを作っていくわけです。で、この枝で、木の枝で作って、そして住んでいく。で、木の枝で作ってるっていうのはですね、これ荒野ではないわけなんですよ。もう約束の地で、そしてオリーブとかですね、この野生の木とか、その約束の地に入ったからこそできる祭りなわけですよね。で、これを使って仮を作る。つまり、荒野での旅を思い出してですね、神様が本当に私たちを40年の間守ってくれたと。で、無事に約束の地に導いてくれたということを、この思い出す、その記念の日ですね。で、16節をご覧ください。そこで民は出て行って、それを持って帰り、それぞれ自分の家の屋根の上や、庭の中、または、神の宮の庭や、水の門の広場、エフライムの門の広場などに、自分たちのために仮屋を作ったと。ちょっと考えてみてください。もうずっとこれを行ってなかったんです。もうずっと行ってなかった。発見してですね、あ、こういうことが書いてあるって言ってですね、これをやり始めたわけですね。私だったらですね、本当にこう、ちょっとためらいますね。今までやったことがないことですよ。書いてあるからという理由だけで行っていくわけなんです。これには勇気がいりますよ。前例がない。ですね。新しいことです。でも、神様が言われているからという理由だけで、それを行っていくわけですね。御言葉に従うってこういうことなんです。今までの前例がないとか、まあ、前例があったとしてもですね、自分が、これはちょっと恥ずかしいやとかですね。いや、これはもう許し難いことだからやれないとかですね。例えば、愛しなさいとかっていうこととか。神様がやりなさいって言ってることを、この行えないっていうことがよくありますよね。でも、応答する必要があります。神様が言われてるからその通りにしてみます。ペテロがそうでしたね。私一晩中、漁をしてたんだけど、一匹も取れなかったけれども、あなたが言われますから、それをお言葉通りにしてみますと。これを彼らは行いました。で、17節。捕囚から帰ってきた全集団は、仮屋を作り、その仮屋に住んだ。ヌンの子ヨシュアの時代から今日まで、イスラエル人はこのようにしていなかったので、それは非常に大きな喜びであった。仮屋の祭りですね、ソロモンの時代にも行われたことが言及されているんですけれども、おそらくはですね、これほど意識的に盛大に行ったっていうのは、ヨシュアの時代、つまり約束の地について、そして、から以降ですよ。つまり、もう、今までにないほどに、盛大に行った、意識して行ったっていうふうに考えていいですね。だから非常に大きな喜びであった。神様のですね、言われている中に、神様の御心の中にいるんだ、自分は神様がこの書かれている通りのことが起こってるんだ。これがですね、本当に私たちにとっての大きな喜びですね。これ以上の喜びないですね。御言葉通りにその通りになってるんだっていうのを見ること。これは本当にそれほどの大きな喜びはありません。神様のオリジナルのデザインの中に自分たちが生きてるんだ。ですね。そして、18節。神の律法の書は、最初の日から、 最後の日まで毎日朗読された。祭りは7日間祝われ、8日目には定めに従って清めの集会が行われたと。この立法の書が7日間読まれました。これ、申命記の31章にですね、カリオの祭りは7年ごとに立法を朗読するようにと命令がありますね。それに、まあ、従ったわけで、またこの立法の書をずっと聞き続けたわけなんですが、8日目というのは清めの集会ですね。これはこの、約束の地に無事に着いたということを、この、まあ、記念するわけなんですけども、この時にイエス様が、このカリオの祭りのこの最後の終わりの日にですね、私のところに来て飲むものはあなた方の心の奥底から、腹からですね、生ける水が流れ出るようになるというふうに大声で言われたのが、この8日目の時だったんですが、まあ、このようにして彼らは、カリオの祭りを祝いました。で、同じ月の24日に入っていきます。9章です。その月の24日にイスラエル人は断食をし、荒布をつけ、土をかぶって集まった。そしてすべての外国人との縁を絶ったイスラエルの子孫は立ち上がって、自分たちの罪と先祖の咎を告白したとあります。22日にカリオの祭りが終わっています。ですから翌々日ですね、に罪の告白の時を持ちました。この断食をし、荒布をつけ、土をかぶるというのはですね、この本当にこの嘆き、悲しみを表す方法ですね、ユダヤ人たちの。この罪や過ちについて悲しむ時にこの行うことですけれども、これを行っていきました。で、理由はですね、この、まあ、9章の最後まで読んでみると分かってくるんですが、彼らはまだペルシャの帝国の支配下にあるわけです。立法の中ではどうなってますか？神様が王であり、その神が王である中で大いなる国となっていくと独立国ですよ。つまりイスラエルの。それが理想の姿なんです。けれども今外国の支配下に入っていると。という状態において自分たちが罪を犯し続けたために神様の真実さによって神様がこんなことをし続けたらこうなってしまうよと言われた通りになっている。その真実さに従って今こういう状態になっているということをこの神様に打ち明けてこれから行くんですね。確かに喜びの時を持ちました。クリスチャンというか、まあ、彼らは、まあ、いわゆる今私たちの言うクリスチャンではないですけど信者ですね。イエス、神様を信じる信者ですが、彼らが喜びの時を持つというのはとっても大事です。けれどもですね、やはりまだその理想の状態になっていない。そのことについてですね、神様の前でこの悲しむ時を持っていくわけなんです。3節、彼らはそのところに立ったままで、1日の4分の1は彼らの神主の立法の書を朗読し、次の4分の1は告白をして、彼らの神主を礼拝したと。第7の月に集まった時ですね、この夜明けから真昼まで立法が朗読されたとありますけど、同じぐらいの時間帯ですね、4分の1。6時間ですね、6時間。6時から12時っていうぐらいでしょうかね。同じぐらいにこの立法の朗読のために割いてですね、そしてまた次の6時間罪の告白をしました。で、主の礼拝をする時間に当てたわけですね。ヨシュア、バニ、カデミエル、シェバヌヤ、ブニ、シェレベヤ、バニ、ケナニはレビ人の台の上に立ち上がり、神らの神主に対して大声で叫んだ。先ほどのこのエズラの隣にいた立法を解き明かしたこのメンバーとダブってますね、かなり。で、その人たちがですね、この今、この礼拝をリードしてます。主に対して大声で叫びました。それからまた、レビ人のヨシュア、カデミエル、バニ、ハシャ、ブネヤ、シェレビア、ホディヤ、シェバヌヤ、ペタヘアは言った。立ち上がって、とこしえからとこしえまでいます。あなた方の神、主を褒めたたえよ。すべての祝福と賛美を超えるあなたの栄光の皆は、褒むべきかな。ですね。神様を賛美して、それで、6節からですが、祈り、長い祈りが始まります。 ただあなただけが主です。あなたは天と天の天とその万象、地とその上のすべてのもの、海とその中のすべてのものを作り、そのすべてを生かしておられます。すべて天の軍勢はあなたを伏し拝んでおります。今祈りがですね、神様の偉大さ、創造における偉大さをこの、まず初めに話しているわけですね。であなたこそ神である主です。あなたはアブラハムを選んでカルデア人のウルから連れ出し、彼にアブラハムという名を与えられました。アブラムからアブラハムという名前になりましたね、途中から。あなたは彼の心が見舞いに真実であるのを見て、あのイサクを捧げなさいと言った時ですね、その言われたことに従いましたね、彼は。で、真実であるのを見て、カナン人、エモリ人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、エブス人、ギルガシ人の地を彼とその子孫に与えるとの契約を彼と結び、あなたの約束を果たされました。あなたは正しい方だからです。ですね、この土地を与えるよ、また子孫に契約を結ぶよというその約束を与えてくださいました。で、次から読む、この祈りというのは、歴史の中で、その後のイスラエルの歴史の中で、神様がいかにこの約束にご自分に目を留めておられたのか、そしてイスラエルが反抗していったのにもかかわらず、忍耐し、憐れんで、慈悲深く、罪を許し、怒るに遅かったのか、ということを話していきます。あなたはエジプトで私たちの先祖が受けた悩みを見、また足の海のほとりで彼の叫びを聞かれました。あなたはパルトそのすべての家臣、その国のすべてのために対して印と不思議を行われました。これは彼らが私たちの先祖に対して勝手なことをしていたのをあなたが知られたからです。これはあのイスラエル人に対してですね、この奴隷として、この本当にこの苦しめたということですね。それはあなたが知られたからです。こうして今日ある通り、あなたは名を挙げられました。あの時からこの災いをですね、エジプトに下して、そして航海を別れさせ、エジプトを沈ませたことによって、世界にヤウェという皆がこの知れ渡っていたんですね。で、あなたが彼らの前で海を分けたので、彼らは海の中の乾いた地を通っていきました。しかしあなたは 本流に石を投げ込むように、彼らの取っ手を海の深みに投げ込まれました。昼間は雲の柱によって彼らを導き、夜は火の柱によって彼らにその行くべき道を照らされました。あなたはシナイ山の上に登り、天から彼らと語り、正しい定めと誠の律法、良い掟と命令を彼らにお与えになりました。あなたの聖なる安息を彼らに与え、あなたのしもべを通して命令と掟と律法を彼らに命じられましたと。本当にこのイスラエルの民に対して全て必要なもの、ご自分のためにふさわしいことを与えられました。まず敵から救ってくださいましたよね。このエジプトから救ってくださいました。この航海を通して救ってくださいました。そして昼間は雲の柱、夜は火の柱ですね。昼間はこの砂漠の中で暑いところで、でもこの、火に直射日光に当たらないように雲の柱になってくださって、そして夜は火となってくださって、光を与えてくださった。そして、今度は律法ですね。生きていくときに必要なものです。律法はですね、良いものですね。正しいものです。聖なるものであるとパウロは言いました。それ自体は良いものなんですね。で、これを自分たちで行うことはできない。自分たちが果たすことができないというのが私たちの問題なわけですよね。これはローマ書の7章に書いてありますね。でもそれ自体が悪いものではなくて、イスラエルがこれに従って生きていけばですね、幸せになることはでき、大いなる国になることはできたんですけれども、まあそれを行わなかったわけですが、そしてあなたの聖なる安息を彼らに与え、あなたのしもべを通して命令と掟と律法を与えられたということで、必要なものを与えてくださいました。彼らが飢えた時には天からパンを彼らに与え、彼らが乾いた時には岩から水を出して、こうして彼に与えると誓われたその地を所有するために住んでいくように彼らに命じられましたと。すべて必要なものを与えられました。パンと水も与えられました。しかし、彼ら、すなわち私たちの先祖は勝手に振る舞い、うなじを怖くし、あなたの命令に聞き従いませんでした。彼らは聞き従うことを拒み、あなたが彼らの間で行われた苦しい見合わせを記憶もせず、かえってうなじを怖くし、一人の頭を立ててエジプトで奴隷の身に戻ろうとしました。それにもかかわらず、あなたは許しの神であり、情け深く、憐れみ深く、怒りに遅く、恵み豊かであられるので、彼らを見捨てにならなかったと。こんなにも全てのことを良くしてくださったのに、彼らは反抗したわけなんですね。そして反抗してエジプトの奴隷の身に戻ろうとまでしたんです。 これも言い換えたらクリスチャンになったのにもういいよ、クリスチャンやめますよと、罪の中の生活に戻りますよと、そう言ったのにもかかわらず神様は許しであり情け深く憐れみ深く怒りに遅く恵み豊かな、お見捨てならなかったんですね。出エジプト記、民数記の記述を読んでください。滅ぼされる危機何回も何回もありましたけれども、神様は見捨てられなかったんです。18節をご覧ください。彼らが自分たちのために一つの鋳物の格子を作り、これがあなたをエジプトから導き出したあなたの神だと言ってひどい侮辱が加えた時であって、あなたは大きな憐れみをかけ、彼らを荒野に見捨てられませんでした。昼間は雲の柱が彼らから離れないで道中彼らを導き、夜には火の柱が彼らの行くべき道を照らしましたとありまして、見捨てられなかったんですよ。この格子を作った時にもですね、あなたは彼らに悟らせようとあなたの慈しみ深い霊を賜り、彼らの口からあなたのマナを絶えさず、彼らが乾いた時には彼らに水を与えられました。40年間あなたは彼らを荒野で養われたので、彼らは何も不足することなく、彼らに着物も擦り切れず足も腫れませんでした。40年の間ですね、本当に彼らを守られました。神様の真実、神様の恵みですね、あるわけですね。私たちに対しても神様同じですね。乏しくされることはありません。神様が私たちがもうダメになるということをすることは決してなさいません。このように養ってくださって、それは私たちが神様の子供だからですね。誠の父が私たちにいて、父が養ってくださっているわけです。で、22節、あなたは彼の王国や国々の民を与え、それらを領地として割り当てられました。こうして彼らはシホンの地、すなわちヘシュボンの王の地とバシャンの王オグの地を占領しました。あなたは彼らの子孫を空の星のように増やし、彼の先祖たちに入っていて所有せよと言われた地に彼らを導き入れられましたと。これはモーセがヨルダンの東岸で最後の説教を行った時に、イスラエルの民が何人ぐらいいましたですね。このミス、後でこのか、ヨシュア記の方に私が書いてありますけれども、似たような人数っていうんですか、大体200万人300万人いたんですね。で、よく考えてみると、ヤコブの家族が70人でエジプトに来たわけですから、もうこのアブラハムの子孫、アブラハムへの約束っていうのを神様は果たしていてですね、そして本当に無事にそこまでですね、神様導いてくださったわけです。で、24節、こうしてその子孫は入っていてその地を所有しました。あなたは彼らの前でこの地の住民カナン人を屈服させ、これを彼の手に渡し、その王たちはこの地の人々も渡して、これを思い通り扱うようにされました。こうして彼らは城壁にある町々と肥えた土地を攻め取り、あらゆる良いものの満ちた家、堀井戸、ぶどう畑、オリーブ畑および果樹をたくさん手に入れました。それで彼らは食べて満腹し、肥え太って、あなたの大いなる恵みを楽しみました。これヨシュア記の話です。ですね、どんどんどんどん攻め入って、で、自分たちの努力ではないその収穫を自分たちが楽しむ、楽しむことによって神様の恵みを楽しむことができたわけなんですね。ここまで神様してくださったんです。にもかかわらず、次に26節見てください。しかし彼らは反抗的で、あなたに反逆し、あなたの立法を後ろに投げ捨て、あなたに立ち返らせようとして、彼らを戒めてあなたの預言者たちを殺し、ひどい侮辱を加えました。そこであなたは滅ぼしたと書いてないんですね。彼らを敵の手に渡され、敵が彼らを苦しめました。これは理由があるんですね。彼らがその苦難の時にあなたに叫び求めると、叫び求めるようにこのように敵の手に渡されたわけですね。あなたは天からこれを聞き入れ、あなたの大いなる憐れみによって彼らに救う者たちを与え、彼らを敵の手から救ってくださいました。この救う者というのが獅子たちですね。獅子記のことです。ここではしかし一息つくと彼らはまたあなたの前に悪事を行いました。そこであなたは彼らを敵の手に委ねられ、敵が彼らを支配しました。しかし彼らが立ち返ってあなたに叫び求めると、あなたは天からこれを聞き入れ、あなたの憐れみによって再び彼らを救い出しました。もう何回も何回も憐れみをかけられましたよね。それが詩式に書かれています。彼らは本当にもうヨーヨーのようにですね、このすぐに神様を忘れて、そして偶像に戻っていったわけなんですけれども、神様は何度も何度も彼らがですね、この苦しみの中で叫んだ時に助けてくださったわけですね。あなたは彼らを戒めて、彼らを あなたの立法に立ち返らせようとされましたが、彼らは勝手な振る舞いをしてあなたの命令に聞き従わず、もし人がこれを行うならこれによって生きるというあなたの命令に定めに背いて罪を犯し、肩を怒らせてうなじを怖くし聞き入れようとされ しませんでした。それでもあなたは何年も彼らを忍び、あなたの先祖たちを預言者たちを通してあなたの霊によって彼らを戒められましたが、彼らは耳を傾けませんでした。それであなたは彼らを国々のための手に渡されました。しかしあなたは大いなる憐れみをかけて彼らを滅ぼし尽くさず、彼らを捨てられませんでした。あなたは情け深く憐み深い神であられましたから。その獅子の後のですね、獅子の時代の後ですね、ダビデがサウルが王となって、ダビデが王となって、ソロモンが王となって、その後の列王記ですね、全然従わなかった、この列王記歴代書を見たらその通り書かれてますね。そして国々のための手に渡されましたね。どんどんどんどんこの攻め入れられてですね、でその中で、どなたかといったら滅ぼされませんでしたね。アシリアに手に渡されて、バビロンに手に渡されましたけれども、今は彼らは今そのエルサレムの町にいるわけです。滅ぼし尽くされなかったんですね。他の民で滅ぼし尽くされた民たくさんいます。この聖書に書かれた民でカナン人なんて今見ることはできません。他にも書かれている民族を見ることはできないんですけれども、ユダヤ人を見ることはできます。なぜか、神様の憐みがあるからです。エレミアがですね、この廃墟となったバビロンによって破壊された町を見ながら、あの哀歌という歌を歌いました。あのエレミア書の次にある書物ですね。その中にこう書いてあります。私たちが滅び失せなかったのは神の恵みによる。神の憐みは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。やはり生きてるではないか、残ってるではないか、私たちが今生きてるではないか、これを憐みとして受け取ってったわけなんですね。このように神様、今読んでてどうですか。イスラエルの歴史の中でこんなにも憐み深く、忍耐深く、情け深い神だということが分かったかと思います。イスラエルを見てですね、ものすごく批判的になって裁く人たちがいますね。このクリスチャンの中でもいます。その人たちは分かってません。ローマ人への手紙の中にも書かれていますが、イスラエルがそれでも残っていて、残された民がいて、イエス様を信じる民がいて、ユダヤ人たちがいてですね、そして神様はそれを通して私は憐れみの神なんだよ、初めに私は知っているものを捨てたりはしないんだよ、私の飯とその飯はですね、飯はもう変わることはないんだよということを教えてくださっているわけです。私たちに対しての憐れみもそうですね。私たちが神様に本当に罪を犯していて、失敗して、もうこんなに失敗してしまったらもうダメなんだと思うくらい失敗することがあります。で、悪魔が囁くんです。もうね、あなたダメだよ、クリスチャンとして、もうクリスチャンじゃないよと、もう神様に祈る資格はない、祈る資格もないよ、諦めたらクリスチャン、このように言うわけです。でもイスラエルを見てください。神様が憐れんでくださる、この同じ憐れみの神が私たちの神様でもあるわけなんですね。そして32節から願い、嘆願をしていきます。私たちの神、契約と恵みを守られる大いなる力強い恐るべき神よ、アッシリアの王たちの時代から今日まで、私たちと私たちの王たち、私たちの司、祭司、預言者たち、また私たちの先祖とあなたの民全部に降りかかった全ての困難をどうか今小さいこととみなさないでください。その恵みと契約に従ってどうか今の困難を小さいことと見ないでくださいと言って嘆願しています。今のこの補修の状態を嘆願しているわけですね。私たちに、降りかかってきた全てのことにおいてあなたは正しかったのです。これ間違ったと言ってないんですよ。あなたは誠実をもって行われたのに私たちは悪を行ったのです。神様、今の状態を見てくださいと言ってますけれども、彼らは分かっていました。あなたが正しいから、あなたの真実に従ってこういうことが行っていたんだよと神様のせいにすることはありませんでした。今日の トレンドですね。この前リーダーズダイジェストをですね、この読んだんですけれども、この、まあ、英語の本ですね。そしたらですね、著者がクリスチャンなのかどうかわからないんですけれども、こういうこと書いてありました。アメリカではものすごく恐ろしい事件が起こってですね、殺人とか恐ろしいことがあるけれども、私を最も驚かせるのは、このニューズウィークとかですね、主要な雑誌とか、このマスコミがですね、いや、親がそういうふうに彼をちゃんと育てなかったから、こういう病気なんだとかって言って、最もらしいことを、その違う理由を挙げてですね、いるっていうことがもう本当にびっくりすることだと。悪いものを悪いと言ってない。悪と善を、この善と悪をですね、この教えて、善を選び取ることを教えていかなければいけないじゃないかということをまあ言ってました。本当にその通りですね。自分に責任があるんだということを教えるようになってません。今の社会は。誰のかのせいだ。これこれのせいだ。何々のせいだ。環境とか状況のせいにします。それ、いつまでも解決しません。私が罪を犯しました。私が悪かったんですと。この一言を言ったらそこから回復が始まります。で、彼らは、あなたは誠実をもって行われたのに私たちは悪を行ったのですと言ったんですね。で、私たちの王たち、34節、司たち、祭司たち、先祖たちはあなたの律法を守らず、あなたの命令とあなたが彼に与えた警告を心に留めませんでした。彼らは自分たちの王国のうちと彼らがあなたが彼に与えたその大きな恵みのうちに、またあなたが彼の前に置かれた広くて肥えた土地のうちにありながらですね、今戻ってきました。帰還してあなたに仕えず、また自分たちの悪い行いから立ち返りもしませんでしたと。あ、ごめんなさい、すいません、これ35節、この彼らはっていうのはこの約束の地に入っていながら、そして王国がありながら、自分たちの国があってイスラエルのユダヤ人が王様でいたのにもかかわらず、その悪から立ち返らなかったということですね。で、36節、ご覧ください、私たちは今奴隷です。あなたが私たちの先祖に与えてその実りとその良いものを食べるようにされたので、この地で、ご覧ください、私たちは奴隷です。私たちが罪を犯したので、あなたは私たちの上に王たちを立てられましたが、その王たちのためにこの地は多くの収穫を得ています、与えています。彼らは私たちの体と私の家畜を思い通り支配しています。それで私たちは非常な苦しみの中におります。税金を払っているんだよ、ペルシャの王に対して、ということを今ここで申し上げているわけですね。で、ここからですね、私たち大きな教訓を学ばなければいけません。この祈りから、イスラエルの歴史から学んでいく必要があります。神様は憐み深い方です。彼らを滅ぼすことはされませんでした。しかしですね、この異邦人の支配の中にまだ彼らがいるわけなんですね。神様は私たちの罪を許してくださいます。そして回復も与えてくださいます。ある時には元の状態に全てを戻してくださいますけれども、神様はご自分の愛のゆえに訓練を与える時があるんですね。その罪の後遺症というのがある。自分の蒔いた種が刈り取る、その自分の罪の後で出てくる結果がそのままにされるということがあるんです。これ罪を許されてないということではありません。例えばですね、殺人の罪を犯した人がその獄中でクリスチャンになって、本当に罪の許しと永遠の命の約束、その希望を持って喜んでいます。まあ、実際にこの話あるんですけれども、もう実際にもうそれで死刑の判決を受けてですね、今この地上にはいない、まあ、天にいる人がいますけれども、でも実際にその死刑判決というのがあるわけですね。で、自分は獄中にいるという状態はあるわけなんです。そういう結果というのがあるわけなんです。で、まあ、今のはその、まあ、ちょっと大きなその、まあ、殺人まで私たちは犯さなかったとしてもですね、自分の罪の結果というのがあって、その後遺症というのが残る。でもそれを通してですね、私たちがいかに自分がした罪、その罪というものがいかに破壊的なのか、いかに愚かなことか、いかにひどいものかと、 いうことを悟らせてくれます。で、もう自分からこんなのもう絶対にやりたくないと、剣をするように神様がさせて、私たちがこれほど慕っていた罪、手放すことができなかった罪をも自分たちで手放すことができるように導くこともあるわけなんです。で、これが清めへの道になって、で、ここの帰還後のイスラエルのためはですね、このエズラ記にも出てるし、ネヘミヤ記次回、学んでいくことになると思いますけども、外国人のこの婚姻関係をですね、ものすごく嫌ったわけなんです。それはそのために自分たちがダメになったということを知っていますから、もうこれは金輪際やりたくないというですね、強い思いを持って、その嫌悪感を持ってですね、この取り扱っていたわけなんですね。その罪から離れるということをですね、神様が、この相手を行っておられたわけなんですね。で、こういう働きを神様はされます。で、38節最後ですね。これらすべてのことのゆえに私たちは固い迷惑を結び、これを書き記した。そして私たちの司たち、レビ人たち、祭司たちはこれに印を押したと。で、10章で次回でこの迷惑の内容について学んでいきます。それを後で、次回学んでいきますけれども、このようにしてですね、立法の、心の中での立法の回復というのをですね、まず彼は時間を割いて、行っていったわけですね。で、私たちのこのリバイバルというのも、御言葉の回復なんですね。いかに自分たちが神様の御心から離れているところにいるのかということを、この悟らせてくれるのはこの御言葉なんです。そして、聖霊様が力強く働かれるところには、御言葉が力強く語られていきます。教えられていきます。で、人々がそれによって立て上げられてって、整えられてって、そして福音を語る働きへと導かれていくようになるわけなんですね。イスラエルたちが取った反応、この悲しみ、その後の喜び、そして行動、罪の告白、ここからもう全てを学び取っていくことができると思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、このイスラエルの民が、このようなひどい状況の中においても、神様によって立ち上がって喜びを持っていたことを思います。私たちが過去に恐ろしい罪、とんでもない罪を犯してしまったかもしれないけれども、罪を犯しましたが、天のお父様、あなたが恵みと憐れみと、本当に決して見捨てることなく注いでくださったことを思います。主よ、愚かにも自分の罪に、また前戻ることなく、それを否んで、神様、清めの中で、あなたを求めて、喜んで、この彼らが御言葉と礼拝の中に自分を捧げていったように、いつもこのあなたとの交わりを深めていって、そして、この回復への道を歩ませてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。